始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、前回でスタートアップファイナンスミニシリーズ全5回が終わりましたね。
終わりましたね。なんかもうちょっとああいうシリーズものを作り込む時間があればもっとやりたいんですけどね。
シリーズやりたいですね。
はい。
何シリーズがあるかな。ちょっと何シリーズやってほしいっていうの皆さんも教えてください。
ああ、ぜひぜひお願いします。
いやー、それでちょっとあのシリーズを通して私ちょっとですね、はい、相談が発生したんですけど。
はい、何でしょう。
いや、ちょっとぶっちゃけお聞きいただいた皆さんも思ったかと思うんですけど、私ちょっとこれ言うの勇気いるけど、数字がちょっと弱っ。なーっていう。
ああ。
ちょっとそこに、まあ、少なくとも。
まあ、第3回とかね、そうっすよね。
ちょっと、計算をミスったり。
計算ミスったっけ？あれですよね。
計算ミスったり、なんかちょっとこう、うん、なんでしょうね。いろいろ、無知だったり、昔の、習ったはずのことを忘れていたりとかっていう事件が発生したんですけど。しかもね、学校で習ったはずっていう。
あ、投差数列の投比数列の公式とか。
はい。その起業家ってよく数字に強い人がいけてるみたいな。
そうかな？
そんなことないです？
いや、どうだろう。まあ、ね、それ、そういう異種格闘技戦なところがいいところでもあるとは思うんですけど。
うん。
まあ、必要な場面は当然ありますよね。
いや、めっちゃあると思うんですよ。結構特に、ラウンドが上がるにつれて、定量的なというか数字的な、もちろんその説明だったり、そういうことが求められると思いますし、それをね、なんか質問されてパッと答えらんないとかだと結構まずいなと思って。
逆にでも不自由感じたことあります？なんか、投資家から、なんかお前は算数ができないから帰れみたいな。
そんなこと言われたら、大変なことだ、そんなの。
いや、楽ないですかっていうことが言いたかった。
そうなんですよ。今まではですね、私、一応、コーファウンダーが、その前やってた時は、もう、人工知能博士の超絶理系で、
補完的だったのね。
そうなんです。なので、数字方面は、その、任せてて、逆にユーザーの気持ちがどうだとか、その、定性的な部分は私が、みたいな形だったんですけど、まあさすがに今回ね、CEO としてやっていく上で、ちょっとそこら辺で、お聞きの方の中にも、どちらかというと私は数字はあまり、なんかそんなに強みではないと思ってる方もいると思うので、ぜひここは理系の洋さんにですね。
理系じゃないけどね、俺。
あれそうでしたっけ？何系？何学部？
文系ですよ。文系ですよ。
経済ですとか経営とかでしたっけ？
はい、文2です。はい。
とは言ってもね、そもそも東大生なんで、まあ全部できると思うんですけど、どうやってここを鍛えたらいいのかっていうのをね、ちょっと教えてもらいたいんですよ。
いや、どうやったらいいんですかね。でもなんかさ、昨今の風潮で言うと、なんかエモいノート書くみたいなスキルの方が大事じゃないですか。
ああ、それだったらめっちゃ書けると思います。
いや、なんか文章力の方があれらしいですよ。先天性が高いらしいですよ。数学の能力、才能より。
やったー。
よく環境と遺伝の、あれで出されますけど。
あ、じゃあ逆に言えば数字の方は後天的に頑張れば伸ばせるってことかな。
特にその、いい文章を書くみたいなスキルは相当先天性が高かった気がする。
なるほど。そっか、まあ中学生とかでね、文学賞を取るような人もいますしね。
確かにね。いや、ほんとそうですよね。
そっか。まあ、じゃあ、例えば、数学を今からできるようにするのは、まあ、置いといて、
はい、
どうしたら数字に強そうな風に見せられると思いますか？
そこで解決しようとした。
一旦ね、まずは。
そうですよね。まあ、言うてもね、別に、スタートアップって、なんだろう、アクセス解析とかじゃなければ、四則演算しか使わないので、
うん。
公式をちゃんと、咀嚼してる方が大事だと思いますけどね。なんか売上イコール単価かける客数みたいな。ところで、いや、今どっちの話してるんだろうみたいな。そうそうそう。そうそう、確かによくなんか、この人話についてきてないぞみたいな 議論でよくあるのは、その LTV の話とかしてると、はい、まあ人によってはなんか、ちょっとこの人ロストしちゃったなっていうふうに思う時あるんですけど。
へぇー。
あれ、だから。
どういう時にロストしちゃってるなって思います？
いや、だからなんか伝わってないなっていう。
あ
ー。まあそうですね。まあ、僕が言えることは、数字ができる人をどっかで雇えば大丈夫っていう。
おお、そうします。ということで、まあそのね、逆にノートとか書くスキルが大事っていうのもあるので、私と似た属性の方は一緒に勇気を取り戻していきましょう。その分ノートをいっぱい書いてね、その。
できる人をね、取んないと。
ね、っていうふうにして、行きましょうということで、ちょっと冒頭相談させてもらってありがとうございました。でですね、私めっちゃ気になってるのが、ようさんの移住なんですよ。
移住っていう言い方もね。
なんて言ったらいいんですか？
いや、お引
越
し。
ようさんのアメリカへのお引っ越し。ね、
はい、まあ、移住になるのかな？なんかあれですよね。ちょっと、ポストコロナな時代感覚からすると、移住っていうのは大げさだなって感じがしてしまいますが。
なるほど。なんて言ったら一番しっくりくるんだろうな。
わかんない。まあ、どうせみんなリモートじゃんみたいな。
拠点変更。
もあるし。うん、そうですね、うん。はい。引っ越し？
引っ越し。
はい。
がね、結構海外で起業しようと思ってる方もいらっしゃったり、
ね、
海外デビューしたいとかね、海外から始めるみたいな話もたまに聞いたりする上で、そこら辺どうなってるのかっていうのをいろいろ聞いていきたいんですけど。
うんうんうん。一番やっぱり大事なのはビザなんじゃないですかね、やっぱりね。
ビザ。どうしたらいいんですかね。あんまりよくわかんないんですけど、ビザって。
ですよね。はい、そもそもビザって何の目的でもいいんで、ビザ取ったことあります？
ないですね。
でも海外は行ったことありますよね。
なんかエスタとかいうやつ。
あ、そうそうそうそうそう。
は取ったことありますけど。
いや、なんかその私もまあ何回か調べて改めて思ったんですけど、
うんうん、
まあ日本って。やっぱりすごく多くの国と、ビザ免除プログラムっていうのを締結しているので、
うん、
観光用途では、ビザが必要な国ってよほどその、なんかバックパッカーっぽい国以外はないですよね。
うん、
まあ、中国とかでもビザなしで行けちゃうので15日間かな。
さすが日本。
そう。だから逆に言うと、一般的には、なんかビザって何みたいな。
そうなんですよ。あんまり分かってなくて、めっちゃ長い期間行くんだったらいるってことなのかなと思ってるんですけど。
ああ、そうですね。なので、うん、本来は国っていうのは、その、結構高い障壁があって国と国の間には、自由になんかその飛行機買ったら入れるみたいなことじゃないんですよね。その元々の立て付けは、うん、っていうことをまあ改めて思いますよねっていうことなんですけど。
うんうん、
で、特に、じゃあ何を、国は国境で警戒しているのかっていうと、もちろんその犯罪者入らないとかそういうのは当たり前なんですけど、やっぱりその国の労働を守るっていう概念がめっちゃ強いんですよ。
ああ。
だから、まあ、要するに失業率ってものすごく、国民の満足度に関わるじゃないですか。
そうですよね。
基本失業率が上がったら普通に、まあ、首相でも大統領でもいいんですけど、失脚するので、やっぱすごくそれ気にしてるんですよね、うんうん。で、だから労働者はできるだけ入れないっていうのがまあ基本スタンスなんですよ。そのまあもちろんそのちょっとかなり極端に言いましたけど。
はい。
だからそのできるだけ入れないっていう中で、まあ起業するのも労働の一種なんで。
確かに。
できるだけ入れない中で、いや入れてくださいみたいな感じになるんで。結構やっぱハードル高いなと。
確かに、どうしたら入れてもらえるんですかね。
そう。で、結局のところ、まあ、これまず、米国と米国以外ですごく違くって。
へぇ。
まあ、なぜならその米国が人気だからってことなんですけど。
ああ。
で、移民が欲しい国もたくさんあるんですよね。その、うんうん、ぜひ来てくださいみたいな国ももちろんあるんで。ただみんな行きたいようなところは、やっぱり来てもらわなくてもいいんですけど、みたいな態度になると。
うんうん。
いう感じで、まあ、入社試験みたいなのと一緒ですね。で、来て、国に貢献する人は来てほしくって、貢献しない人は来てほしくないっていう、もうめちゃくちゃ利己的な、まあ、基本ね、その、国際社会ってのは利己的な社会なので、
はい。
外交ってのはすごい利己的なものなので、価値ある人は来てほしいけど、価値ない人は来てほしくないっていう、そういう原理、原則があって、じゃあその価値があるんだったら、ビザあげるよ、みたいになってるんですよね。だからすごい難しいんですよ。
へえ、どうやって価値を、その、ありますを示すんですかね。
ね。なので、まあ、いくつかこれはもちろんカテゴリー決まっていて、まあ、その私、むしろその、ちゃんとしたプロの、移民の弁護士の方とかに相談するのが一番良いですし、これもあくまで、今から話すことは、もう僕が調べた範囲の話なんですけど、最近アメリカだと、起業家は O1 ビザっていうカテゴリーと、E ビザっていうカテゴリーのどちらかを、こう、移民弁護士がサジェストしてくることが多い、と理解しています。
O1 ビザか E ビザ。
はい。E ビザが投資家のビザで、お金を持ってるから入国させてあげるってやつですね。アメリカにとっていいこと、イコールお金。
うんうんうん。
で、O ビザっていうのがアメリカにとっていいこと、イコール、まあ、スキル。特に、その、一芸みたいな。な、その、なんていうの。一芸入社とか一芸入試ってあるじゃないですか。
はい。
そういう感覚のビザ。
へぇー。
で、この O ビザは起業家だと当てはまるケースがある確率が高そうではあります。
なんかめっちゃプログラミングできますとか？
そうですね。これも、まあ、あくまでこのちょっと私が他のリソースを調べた結果なんですけど、うん、8つぐらい、基準があって。
へー。
で、そのうちの、まあ、3つぐらい満たしてれば、比較的強い、なんだろうな、申し立てができるので、まあ、それを使って、ま、ネゴるみたいな感じですね。そのビザのスタンプをしてくれるところと。
うわー、それ、例えばなんか私自分だったら当てはまってるのかなってめっちゃ気になるんですけどね。どんな。
ですね。うん、マイさんが当てはまってると僕が今時点でわかるのは、
はい、
例えばメディアに取り上げられる。
ほうほうほう。確かに。
で、はい。これは、全国ネットであればカウントされる。
おお、全国ネットだとね、なんか芸人さんと一緒に出たやつとかなんかある、あれのやつばっかり。まあいいや、あるっちゃあるけど、みたいな。
そうですね、はい。はい。ナショナルカバレッジのメディアに取り上げられた。
ああ。
これは1個ですね。はい。
そんなのあるんだ。
はい。あと、著名な、例えばピッチコンテストとかで審査員をやった。
やってませんね。
1、プラス1。
審査員はやってませんね。
はい。あと、著名な、プログラムへの採択みたいな、なんかメンバーと、特定の何かのメンバーであると。その、なんつうの？すごい、すごい集団の一員であるっていうことが、まあ、示せればよくて、実は Y コンビネーターはこれに適用している。
ああ、いいなー、そうですよね。
っていうハックがあって。
すごい。
そうですね。
やば、私何も所属してないです。一匹狼なんでダメですね。
あと、ちゃんとした VC から投資を受けてるも、今のカテゴリーにプラスワンされます。
へぇ、それはきっと、いずれ大丈夫なはず。
そうそうそうそう。だから、起業家実はですね、二つぐらいなら満たしてる人結構いると思ってて、で、あと一つか二つ探せばいいっていう、なので、大学時代なんか、例えば論文があって、それは結構引用されてるみたいな人とか、
はい。
まあ、まるまるコンテストでバツバツをやったとか、
うんうんうん。
舞さんだったらなんかの文学賞を取ったとか。
はいはい、詩の、小さな詩の文芸誌での新人賞はありますが。
まあまあまあ、そういう感じですね。
まあそういうのをかき集めて。
そうですね。はい、
面接なのかな？
あ、面接も最後にあるんですけど、申請書類勝負。ですね、基本的には。
あ、そうなんですね、はい。じゃあなんか雰囲気よく、愛想がいいとかはあんまり意味ないんですね。
意味ないと思いますね。はい。
そっか。ビザ、じゃあちょっとね、もう移住というかその向こうでチャレンジしたいと思ってる人はその辺を事前に知って、それを満たすように準備していくことが大事かもしれないですかね。
なんかその、一応ですね、僕これ2015年に一回O ビザ取って、で、その時はですね、ニューヨークの、まあ、移民弁護士みたいな人を適当に調べて、使って、うんうん、まあ、取れたんで悪くはなかったんですけど、なんか、そんなに別にすごい満足ってわけじゃなくって、まあ、移民弁護士って本当になんか、なんですか、当たり外れが多いことで有名なジャンルなんですけど。
そうなんですか。
で、最近、リーガルパッドっていう、
うん、
サービスを使って、今の直近の引っ越しはそれを使ってやってるんですけど。
リーガルパッド。
はい。リーガルの PAD ですね。パッド。だから最近ディールっていう会社に買収された、まあ、なんかそういう移民手続きを簡素化してくれるサースみたいなので、で、裏側に提携してる弁護士がたくさんいて、みたいな、まあ、そうですね。まあそういう、まあありそうな感じのウェブサービスなんです、うんうん、これは結構おすすめされておりですね。YC コミュニティ内では。
あ、そうなんですね。
これ使ってるんですけど、すごくさっきの8つの基準みたいなのも、なかなかね、移民弁護士責任取りたくないんで、こう教えてくんないんですけど、
うん、
その会社とかはもうめちゃくちゃ明確に、こういうふうな、僕らが、いろんな移民を分析した結果、こういう風になってるよ、みたいな感じでやってくれて、その、あなたは、その、いけそうかどうかっていうのを教えてくれるんで、非常に、こう、トランスパランシーがあっていいなって思ってます。
うん、めっちゃいいですね。ぜひ、検討されてる方は使ってみていただいて、あと、ま、ビザはその辺で、なんか頑張るとして、結構、物件借りるのとかも大変そうだなって思ってるんですけど、外国人だと。
ですか？
うんと、アメリカ、そうそう、審査とかも大変なんじゃないかなとか。
そうそう、日本だとね、外国の方、お家探すの苦労されるってよく聞くんですけど、少なくともアメリカは、マジで金さえあれば誰でもいいみたいな態度の親が多いですね。
そうなんですか？
はい。
あ、それは結構意外でした。
だから多分人によって足元見て6ヶ月払ってねとか、事前にね、先に6ヶ月払ってねとか、うん、そういうのはあると思うんですけど、はい。お金が物を言う社会なので、誰も腹筋してないですね。何人が来た、何人が来ようか、来ようが。
とはいえ、お金がものすごい高いですよね。家賃とか。
まあ、そういう場所によるんじゃないですか、本当に。もちろん、その、ベイエリアら辺は高いと思いますし、オハイオ州は安いと思いますよ。ちょっと適当に言いましたけど。はい、
まあ、
ケンタッキーとかすごい安いと思います。
まあ、そうですよね、多分。そっか。お金が全然ない若手起業家ってどうしたらいいんでしょうね。
お金が全然ない起業家は、何かこう、潜り込むことが必要ですね、何らかの手段でね。
どっかの会社のインターン生になるとかって、
インターンだとビザは降りないんで、6ヶ月間 B ビザでいるのがマックスなんじゃないかな。
そっか。
これさっき言ったように難しくて、要するに労働させたくないわけですよ、基本的には。
そうですよね。
うん。で、だから実はその、例えばアメリカの Google とか Facebook で働いてる日本人で向こうにその、労働許可は持ってない。例えばそのね、アメリカ生まれとかそういうのじゃなかったり、グリーンカード持ってないとかっていう人たちは、やっぱりその、ちゃんとそのプロセスを通り抜けてて、アメリカではこの人は手に入らないので、どうしても外国人だけど、雇わしてくださいっていう立て付けを、その、Google とか Facebook が作ってくれてるんですよね。で、具体的には同じスキルを持った人の、求人広告を出してみて、これはこっそりちょろっと目立たないように出して、で、3ヶ月応募がなかったから採用するみたいなプロセスだったり。
へ
ー。そういう、その、言い訳をちゃんと作って、この人はもうアメリカでは絶対手に入らないので、外国人で本当に申し訳ないですけど、いいですかっていうことを、まあ、政府に対してやってるっていう立て付けなんですよね。だから結構大変なんですよ、そもそもね、外国で働くって。
大変ですよね。
そう。で、日本はやっぱりそう恵まれてるんで、この話を、なんか、直感的に理解しづらいと思うんですけど、やっぱり途上国の人とか、例えばインド人とかは、もう本当にもう、これを常識として、なんつうの、そういうもんだと思って、こう、育てられてきてるんで、みんなすごいそこに対して感度高くて、どうやったらアメリカで働けるのかみたいな、を、こう、なんていうの、わかんないイメージ、大学生が話してるみたいな、そういう感じの、なんていうのかな、カルチャーというか。
そっか、なんかそんなにアメリカで働くのが大変だとは、英語ができて、いけてる人だったら、大丈夫なもんかと、雰囲気で思ってました、ちょっと。
そうですね。やっぱ日本は、はい、観光でガンガン入れちゃうのと、あとはまあ、大企業の企業内転職がまたちょっと別のカテゴリーで、多少やりやすくなってるんで、まあ、それでも、さっき言った、一応、これなんでこの人じゃなきゃいけないのかって証明する義務は、企業側に発生するんで、まあ、すごくこの人は勤続年数が長くて、同じような人をアメリカで雇うのは無理だっていう証明をしてるわけなんですけど、まあでもそういうのがやっぱり多いので、働く、アメリカで働いてる日本の人とかの中には。なので、あんまりこう、身近な話題になってないんですけど、
確かに。
そう、インドの人とかと話すと、もうすげえ気にしてますよ、この辺。
わあ、これだからもっと気にしなきゃですね。そうなんですね。
まあね、だんだんそういう風になってきますよね。
なんか裏技ないのかな？私一回 FBI で昔働きたいと思ったことがあって。
はいはい。
で、FBI にどうやったら働けるか募集のあれを見たんですけど、したらなんかそもそもアメリカ国籍じゃなきゃダメって書いてあって。
うん、そうでしょうね。
だからアメリカ人と結婚すればいいのかって思ったんですけど。
まあそれはあるでしょうね。
まあそういう。
結婚はかなり強力な、その、手段っていう意味じゃなくて、その、なんつうの、申し立てとしてはすごい強力なので。
そうですよね。
うん。
まあだからもし若手起業家20歳ぐらいの人で、なんかね、彼女さんなどもいらっしゃらない場合は、あっちで結婚して。
どうかと思うけどね、手段。
いやいや、でもなんかロマンチックじゃないですか、そもそも。みたいな、パターンも、別にそのためにってわけじゃないけど、そういったパターンもあり得る。
まあ、FBI で僕がドラマでよく見るのは、なんかその、内通者になって、で、母国にバレて捕まりそうになったら、亡命者として、アメリカ国籍を手にするっていう。
めっちゃ大変。めちゃめちゃ大変ですね。
それで、それはあるんじゃないですか。
そういうね、ウルトラシーンみたいなこともあるかもしれないんですけど、なんか準備してて、特にこれ大変ってことって何ですか？やっぱりビザですか？でも、ヨウさんはなんかビザスルッと行ける感じな雰囲気ですけど。
まあ、一回やってるんでね。そう、ね。うんうん、なんだろう、まあ事業そのものなんじゃないですかね、基本的には。
ま
あ、あとやっぱあれが分かんないっすわ、その、ぜひ知ってる人教えてほしいんですけど、例えば日本でも、例えば恵比寿に住むって言ったとしても仮にね、
うん、
東口と西口で雰囲気違うじゃないですか。
あ、だいぶ違いますね。
それが分かんない。
確かに。
でアメリカもっと違うっすよ。なんかそのマンハッタンに住んでた頃に思ったんですけど、本当ワンブロック、ツーブロック行くとめちゃくちゃ雰囲気違うんで、
うん、
それが分かんないんですよね。
それでもめちゃめちゃ大事。
住んでみないと。
それは相当大事だし、なんかこう、日本人的にね、五反田と大崎ってめっちゃ近いけど、全然雰囲気違うとかも。
そう。
いる人たちの雰囲気も何もかもが違うみたいな、そういうところの土地感覚って、わかんないですよね。
わかんないですよね。だから道玄坂と宮益坂だいぶ違うけどみたいな。
違う。うわー、そこはちょっとミスりたくないですね。
住んでればわかるんですよ。だからサンフランシスコとかも大体わかるし、マンハッタンも大体わかるんですけど、
はい。
街が変わると全くわかんなくなっちゃうんで、どうしようっていうか。
ちょっと詳しい方は教えてください。
そうですね。サウスベイあたりで、うん、はい、ちょっと今考えてる。
へえ。でもまあ結局まとめると、海外マーケットでいずれまあ例えばまあ例としてアメリカで挑戦したい人って、やっぱりあっちに最初から住むのがいいのか、一番効率的なというか、いいチャレンジの仕方ってどういうとこなんですかね。
これやっぱみんな言いますけど、大体僕が話聞いた人は、やっぱり、その外国からやって勝てるのは結構レアケースというか、まあ業種も選ぶし、タイミングも選ぶし、やる人も選ぶしっていう感じで、もちろん向こうに行くのも大変ですけど、向こうに行かずに向こうの市場を制圧するのはもっと大変だと思いますね。
そうですよね。
まあだからやっぱり引っ越す人が多いですね、やっぱりね。
大変だけどやっぱり行くのがいいのかな。ちなみにこの文脈で言うと、ワッフルっていうアプリをやってる笹崎さん、
はいはい、
サッソさんが、なんかまず友達のクローゼットの中かなんかに住んでて、
そうですね。
そういうところから頑張っていった過程をノートで発信していらっしゃったので、若手起業家の方はぜひ。
いや、真似するべきなのか分かんないけどね。
いや、私めっちゃいいこれと思って。
いやいやいや。
クローゼットの中住むの超いいじゃんと思っちゃったんですけど。
いやいやいや、やっぱさっそ、そうっすね。かなり特殊な方なんで。
まあ確かに特殊な人では。でもね、ノートは非常に有益だったので読んでみていただいて。
そうですね。
ねえ。じゃあ、ヨウさん引き続き、移住の様子や家庭など教えてください。
はい。よろしくお願い
します。楽しみにしてます。
はい。
スタート FM では、あなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今回も聞いてくださり、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、素敵な一日をお過ごしください。